YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日11月19日火曜日、第492回 87.0MHz、学大 FM はと言いますと、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介。学芸大学駅そばは、ダイニング&バー、ルッチさんのご理解とご協力によりまして、7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先日はですね、中目黒都内の下山さんとともに、プライベート的に、まあ、次なる住まいをね、物色したり、また、その後ですね、中目黒トライさんに戻りまして、関係者の方とミーティングがあるからキーボーム参加してとのお誘いにて、伺いましたところ、なんと、そこにはあの、ウルトラマンの着ぐるみを着用されてですね、セブンのシリーズでも天城隊員をしておいでだった長身でダンディーな、古谷都市と書いてビンさんね、そちらにお目にかかりまして、もうなんたってウルトラマン世代ドストライクのですね、まあ自分にとりましてはめちゃめちゃ嬉しくも貴重なお話をもうたくさんお伺いすることができまして、ついでと言っちゃなんですけども、僭越ながらですね、私もウルトラマンに対してですね、まあ、同じサンママンとかザトーフマンといったですね、マンつながりにて、その心得やらね、秘訣をお伺いするなど、誠に至福の一夜を過ごさせていただいた、そんなサママン&トーフマンキーボーイトウト、そしてこちらはフェイスブックやブログがないので、このところの動きとかね、そういったプライベートなことは知れないながら、まあ、メールにてキーボーさんへ大変ご無沙汰していつもお世話になっております、金子さんがゲストとのこと大変楽しみにしています、笑っとこだったら笑っていいからね、昭和ムード歌謡で盛り上がりましょう、豆腐マンおよび今後の方針についてもお話しできれば嬉しく思いますといった、このところめっきり寒くなって、冬本番ともなりますと、北海道出身にして函館観光大使の彼女だけに、逆にニシンやタラバガニ的に活発にお忙しく活躍されるでしょうかといった、そんな学F第3週目、2週目かな、女性アシスタントといえばこちら、
こんばんは、池田さなえです。
はい、そんな池田さんと一緒にお送りしてまいります学大 FM ですけども、池田さん的にはここまでの印象や近況といったことになりますといかがでしょうか。
今ですね、はい、キーボーさんに送ったメールもう高々と読み上げられましたけれども、
はいはい、いただいてますよ。
そんな内容でしたっけ。私
そんな内容でしたね。
あら、
フェイスブックでいただいてましたね。
大したことは書いてなかったかもしれないですね。
いつだって。ただ間違いがないのは、大変、まあお世話になっているというのは別としても、大変、まあご無沙汰しておりますっていうのは、確かにご無沙汰かなという部分はね。
ちょっとね、うん、やっぱりね、うん、頑張って、遠路はるばる通ってますよ、私。
ああ、そうですかね。
そうなんですよ。
ああ、北海道は遠いやね。
うん、いや、違う、そこまで帰らない、
そこまで帰らない。
うん、
ああ、そうかな。
うん。
まあ、それにしても本当に、寒くなってきましたけど。
そうですよね。
体調的には問題ないですか。
そうですね。ちょっと風っぽいところもあるんですけど。
それで今日、ちょっと暖かそうなマントを羽織ってるわけ。
そうなの。今日ね、ちょっとこれね、見せたいの。
どうしたのよ。
本当は見せたいんだけど、ラジオだから。
寒いじゃない、だって。
いやいやいや、
これ見て、好きなんだ、そういうの。
大好き、コスプレ。
あ、コスプレは好きなの、
うん、なんかね、この赤のこの輝かしい赤大好き。
今日私、ラジオの皆さん、サンママンいつも、ヘルメットにサングラスに、まあ、冬用の仕立てとして、まあ、ベストを羽織ったりしてるんですけど、その上に、まあ、赤いマントということで、サンママンのフォーマルと言いましょうか、レギュラーのコスチュームになるんですけど、今日はサンママンのマントをお嬢さんに取られちゃいまして、羽織られちゃってるんですけど、まあでもなんとなく好きだっていうだけあって似合ってますよ。
ありがとうございます。
やっぱこうそうなるとね、お姫様みたいな感じでティアラとかつけてあげたくなっちゃうもん ね、
いやあるといいなって思って
あるといいんだどんだけコスプレ好きやねんって話ですけどあれだけど他にもなんかそんなコスプレっぽいのを着用して、やられたこととか、そんな写真とか拝見したことあったかしら。
ありますよ。
あったっけね。
結構ね、うん、こういう仕事はほら、ね、ラジオだし、喋、うんうん、る仕事じゃないですか。でも、歌う仕事でライブハウスとかだと、全然違う。
例えば、キューティーハニーみたいなのとか、あんな格好もされたこともあるの？
あのね、前やってたのは。
戦隊もの的な。
うん、うん。あのね、戦隊もの実はやりたいの。
やりたいのね。うん、あ、だから豆腐マンは、豆腐ウーマンはありなんだよ。豆腐レディとか。
前やってたのは、うんうん、結構大きな舞台で、はい、本当にこういう今、キボさん着てるような、スパンコールの、はい、わーってたくさんついた、うん、ノースリーブの T シャツに、
大変
下は、うん、フリフリのスカートで、
あれも。
ブーツで、踊って歌うとか。
かっこいい。
ね、
いけるじゃん。
全然やってた。
いやもう顔つきがさ、もうキラッキラ輝く顔つきになってきて満面の笑みで。
いやもう嬉しい。
いいんだそういうのが。
大好き。
なんでよ、なんで好きなの。やっぱ変身願望みたいなのはもともと女性っていうかね、お嬢さんはありますよ、うん、それは。
あります。
秘密のアッコちゃんから始まってね、うん、魔法使いサリーちゃんとか、うん、男性よりあるでしょそこ。
違う人格になる感じ。
あらそうなの。
気持ちいいんですよ。
気持ちいいんだ。
うん、
まあまあ、じゃあ、それは、今日は私ちょっと寒いですけど、そちらはそちらで、まあ気分よくやってくださいよ。ただ、金子さんが後からもし見えたら驚くんじゃないですか。今日どうしたんだろう、今日、ただいちゃわみたいなこと。
今日ね、じゃあこれ金子さんに貸す。
あ、貸すんだ。
キボさんの許可を得て。
あ、そうなの。いやいや、金子さんはつけないと思うけど、あの人もでもそんなの嫌いじゃな、情けだからね。
あの人は、ものすごい合うと思う、
うん。合うんですか、
うん、ですか。あの独特のキャラにね、ぴったり合うんじゃないですかね、ですかこれね。
今日もでも正式なゲストでって言ってお誘いしたんですけど、うん、俺ゲストって臭いから嫌だっつって、うん、後から行くよって言ったので今日本当に来られるのかどうか分かりませんけど
そうなんだ、
田中さんはね、うん、新規の田中さんは今日はもうなんかお集まりがあるらしいんで、うんうん、欠席ということは早々と伺ってたんですけどね、
う
ん
う
ん、はい、
そうですね、田中さんも本当に律儀な方で欠席するときも必ずメールを
出ないとね、なかなかやっぱり、エリートサラリーマン、はい、新金マンっていうんですか、うん、新金マンって変だけど、まあ、銀行マンはやってらんないですよ、うん、もう自称半沢直樹ですからね新金の半沢直樹ですから、まあ、それにしても池田さん、
はい、
特にじゃあ体調的にも問題なく、
そうですね、
はい、ここのところの活動というところになると、はい、
12月に頭になって、いろいろこう実は昔仲良くさせていただいてた方から、うん、最近メールがよくあって、は
い、あ、フェイスブックとかね、そういうのあるからね、
いろいろ
訪ねてきたりとかね、
はい、
うん、
で実は高校の時の同級生が東京に、まあ、いっぱい住んでるんですけど、はいはい、10年ぶりぐらいに同窓会をやるらしいんですよ。
いいじゃないですか。
でそこで、うん、ぜひ歌ってくれと。
いいね、それもまた。
そうだから、なんかそういうのが嬉しいんですよ。
あ、いいじゃないですか。だって同級生の中にそれこそ、本格的にメジャーデビューされたいとか、うん、僕らの中でも正直、まあ、ちょっと手前味噌ですけど、
うん、
僕の同級生だとかその先輩クラスの方たち、うん、後輩とかで、うん、メジャーデビューした名前気ないですけどね、方ってあんまり聞いたことないから、
うん、
だとしたらやっぱりあなたなんかはさ、うん、もう立派にメジャーデビューしてレコードまで作ってんだから、うん、やはり、まあ、歌ってあげたら喜ばれるでしょ。
そうなんですよ。あとね、うん、結構女子校だったんですけど。
あ、女子校だったの。
そう。
あ、呼んで。
ぜひ。
私の妹分なのみたいな。
ぜひ。
生きてみたいな。またそれはそれで楽しいでしょ。
そう、
女の子ばっかり、ね、
青山であるんですよ。で結婚式できるような会場でやるらしくて、結構音響もしっかりしてるって聞いたので、
まあ、あの辺だったらね、
そうすごい楽しみなんですよね。
あら、いいじゃない。で、ね、2倍楽しめるじゃん、要するに同窓会的な楽しみ、
うん、そうそうそう、
で自分の歌を聴いてもらえる的な楽しみ、
う
ん、
そうで結構、はい、歌じゃなくても、うん、デビューしてる子が多いんですよ、
う
ちの高校。
あら、そう。
結構吹奏楽とかも結構盛んだったので、うん、
はいはいはい、
例えばフルートでデビューしてるとか、うん、結構多いんですよ。
あ、話中だけどね、
はい、
あと北海道函館でしょ、
はい、
この金子さんとあなた何回か話したことあるでしょ、
はい、
で金子さんがほら可愛がってる女性シンガーで、うん、八代亜紀さん事務所のミレアちゃん、はい、
うん、
彼女も北海道なんだよ ね、
そうなんですよね。
あ、でも札幌だから、
そうそうそう、
学校で同じとか同級云々っていうことにはちょっと距離は遠すぎるか、
うんうん、
ああそうなんだね。うん、でもミレアちゃんがね、
うん、
秋の中目黒アトラスタワー下でやった、
うん、
アトラスタワー秋祭りか、
うんうん、
中目黒秋祭り、うんうん、あの時に、たまたま来てらっしゃった方がみずほ銀行の女性従業員の方だと思うんだけど、
うん、
で MC で私北海道のどこそこ中学校出身でって言ったら先輩って言って その水穂銀行のお嬢さんが来て、同級生でお姉ちゃんと多分一緒です。まさかみたいな、そこでだよ。
すごい
ね。ねえ、そんなことってあるんだって言ってね、ミゲルさんびっくりしたけど、で、もうラジオに早速呼んで、2人でもなんか、そういうなん、ね、同郷話で盛り上がったりなんかして、
うわ、
そういうことあるからね、意外と自分たちでほら、どっかでつながっていくかもしれないね、うん、北海道と札幌でちょっと遠いようだけど、なるほど。
いや、なかなかね、うん、刺激的な日になるといいなと思って。
ねえ、いいね。うん、でも女子校はちょっと寂しくね。
そうなんですよ。
男気がないから、
ね。そうなんですよ。
二次会三次会で盛り上がるか。
まあね、でもその人が連れてくる男の人とかもいる可能性あるから。
あ、いるんだ。あら、じゃあお嬢だってあれじゃん、ちょっと寂しいじゃん、そしたら。
まあね。うん。
だったら俺一緒に行った
ら。いい、本当。
本当ってなんで。あ、そうなの。
うん。
なるほどね。うん。まあでも本当にそういった意味で言うとね、そうそうそう、なんかこう懐かしい、お話ができたり、
うん、
まあまあその同窓会ならではの楽しみってやっぱあるでしょうからね、うん、まあしっかりエンジョイされてくればいいんじゃないですか、
はい、で
しかも、心行くまで、たっぷりと歌も聴いていただいてといったことでね、はいはい、また結果はじゃあよかったら、はい、ラジオでも皆さんリスナーの皆さんにお伝えしていただけたらいかがかなと、うん、いうふうに思いますね。
はい、
はい、じゃあまあそんな久しぶりではございますけど、1ヶ月ぶりの池田さなえさんと一緒にお送りしてまいります学大 FM、明るく楽しく元気にいつものように始めてまいりましょうかね。さあそんなサンママンことキーボー伊藤と
池田さなえの
学大 FM、こんなで本日も始まりました学大編ですけどね、やっぱりこうあれだね、普段あるものがないとなんかちょっと心もたない感じがするね。
あるものがないとって
マントマント、
ああそうこれね、あごめんごめんごめん、
いやまあいいんだけど、やっぱりなんだろう、いつだかかも、いつだかかも、いつだったかも、うんうん、なんかそんなんでやったんだけど
寒かった、
やっぱじゃあ何でもそうじゃない、例えばさお家にいたって今までこう お家で、使ってたテレビ、まあ、パソコンでもいいけど、モニターがちょっと変わったりなんかしたりとか、なんかちょっと普段あるもののがないとかについて、ちょっとこうなんかこうちょっと中に違うなみたいなことってあるじゃん。
慣れるまでに ね、時間がかかる、
慣れちゃうから別にね、俺慣れないからそれが一応清掃なんだ。まあ、でもあなたが楽しげでいいんだったらいいですよ。だいたいここの胸元のね、このペンダントっていうの、これキラキラも可愛いし、ね、
うん、ありがとう。
紫のこのシャツ、これなんていうの、ニットのシャツっていうの、これなんていうの？
これニットじゃない。
マイク通さないとわかんないよ。
ニットじゃないよこれ。
なんていうのこれ？
綿だよ。
綿なの？
うん、全然
ね。素敵だよね。
ありがとうございます。
素晴らしい。
ちょっとね、はい、あのラメが入っててキラキラ光るわこれ。
そういうの分かる分かる、うん、あそうやっぱそういうことなんだ。
そう
ちょっと一工夫あるわけね。
そう、なんか何でもないやつはつまんないから、はい、ちょっとなんか変わってるやつを好きで買う、は
い、あ、うん、池田さんねこう見えても結構ボンキュッポンですからよろしくお願いしますよ、リスナーの皆さんね。
会ったことないでしょみんないや、お会いに来てください。いやいや、
もう想像していただくだけでもあれですけど、まあ会いに来てくださいら一番いいですわね、
う
ん、
そう、
はい、そんな素敵なスレンダーなさなえちゃんと一緒にお送りしてまいります学大FMですけどもね、
はい、
もうセクシーなお姉さんと一緒にお送りしてまいりますんで、坊ちゃんね、学生さんね、イメージしながら、夜のお供にな
んだかよくわかんない番組になってきてる、
はい、楽しみながら聞いていただけたらとね、チキンライスさんも、はるきさんもね、お楽しみに聞いていただけたらと思いますよ、はい、うんうん、はい、さあそんなこんなで、バカなこと言ってないで、本日の書き込みメールの紹介から参りましょう、はい、伊藤さんありがとうございます。水中カメラマンは道代さんからいただいてますね、連絡をくれましたが、現状いろいろな方々のお話が伺えそうですと、松野様、橋本様、落語家の立川菊 光様、坂本様に、連絡が取れました。現状いろいろな方たちのお話が伺えそうで、あ、ここが読んだか、まずは相談に乗っていただきながら、今週来週は打ち合わせになります。11月22日金曜日の大井町でのイベントは調整してみますということで、これはどういうことかというと、学大 FM にもゲスト参加していただいて、先ほども中目黒アトラスタワー秋祭りの話題をしましたけども、そちらの実行委員でね、専門は、まあ、水中カメラマンということで、カメラマンの方なんですけど、道代さんという方がですね、そのアトラスタワーの実行委員ということもあって、イベントをね、そのビルの、フロントといいましょうか、地上で、中目黒村マルシェっていうのをもう随分長きにわたって、フランスのほらなんかこうマルシェって市場みたいなのあるじゃん、ああいうのをやってるのに参加されたりしてるんですけども、それだけじゃなくて、とにかくビル の、 そのアトラスタワーなんで45階建てのね、もう摩天楼ですよ、そういうビル の、 の中でも屋内でも何かイベントができないかしらみたいなことで、うん、2階3階でこうサイゼリアが入ってたりとか、うん、まあ、そういうこういろいろと飲食店が あったりするんですけども、はい、そこ の、 その通路とかね、ちょっとこう踊り場みたいなところはスペースがあるんでしょ。
なるほどね、うん、
でそこはほら雨風心配しなくてもいいから、
そうですよね、
うん、そこに例えば、まあ、落語家さんとか漫才さんとか、うん、コントとか、おしちゃっとしたお芝居、そういった、まあ、歌を歌えるアコースティックな感じかな、まあ、ドラムでどかちかっていうわけにいかんだろうから、そんなことができないだろうかということでご相談をいただきまして、
はい、
で早速私に、ね、何件かお声かけさせていただいたんですよ。
そうなんです
か。そしたらありがたいことにね、いけばなセシルの増野光晴さん、でモラトリアムパンツの橋本さん、で落語家の立川流のこれ、まあ、男子師匠の孫弟子ですよ、吉光さん、であとバイオリンの坂本氏なんかが早速連絡を入れてくれたそうで、で、まあ、彼ら的になんかこう打ち合わせをしながらまた何か面白いことが出来上がってくるのかなといった感じですよね。でそれについては千本桜ホールのこちらのルチさんを紹介していただいた三田社長にもご相談申し上げたところ、はい、いっそのことを11月22日金曜日に大井町の方で、
はい、
イベントがあるので、
はい、
大井町キュリアンさんって言われたかな、でそこで、三田社長が主催のイベントにいっそのこといろんなそういうこうエンターテインメントの方が出られるんですよ。それは三田社長がこうプロデュースしながらね、
はい、
で、だったらもう道代さんを連れてきてあげなさいよと、連れて来られたらまたそこでほらこう新しい出会いがあったりとか、そういうのを見ながらこの人がいいなと思ったらそこのにお声かければいいわけでね、っていうふうな話で道代さんにお声をかけさせていただいたら、まあ、彼もなかなか忙しい体なんで、
はい、
調整させていただきながらできたら参加させていただきたいなと、
はい、
いったようなお話をしてたところなんですね。
そうなんですか。
だからね、お嬢の前だけど本当にね、私なんか何にもしてないですよ。この学大 FM ただぼうぼうと10年続けてきただけだけど、
何にもしてないですよって。
いやいや本当はしてんだよ本当はしてるし、一番偉いのは俺なんだけど自分で言っとかないと誰も聞いてくれないし言ってくれないからだけどね、こうやってね投げたものがこう本当にこういろいろ様々に広がっていくっていうのは嬉しかったりありがたかったりするなと思うのね。だからこの前も中目黒トライさんで、はい、まあ、たまたまお嬢忙しく来れなかったけど、
はいはい、
司会の琴生優希さんがね、まあ、彼女は学 F の最子さんのアシスタント、サブパーソナリティ、女性サブパーソナリティですよ、で彼女に司会をしてもらったんだけど、早速そこでバイオリニストの坂本隆氏と、ギタリストの福西氏が、琴生さんとかと、まあ、そこで、まあ、要するにこう、意気投合したのかな。で琴生さんが中目黒で、
はい、
マジコとかって言ったと思うんだけど、ちょっとしたそのショットレストラン&カフェみたいな、カフェ&バーっていうのかな、マジコかな、そんなのを開かれて、彼女はもともとは女性実業家だから、でそういうのでこう、自由が丘でオープンされて、結構このところ自由が丘のそういう雑誌とかで、紹介されてるのがフェイスブックで。
自由が丘いいですね。
いいですよ、いいですよ。でそこでなんとそのマルチプルさんが、坂本氏と国氏が行って早速もう演奏してるっていうじゃん。 俺に断りもなしに。いや、まあそれは冗談だけど、うんうんうん、でもそれ見てね、あ、なるほど、そういうふうにしてご縁っていうのはどんどんつながっていったり広がったりするんであればね、学F もまんざらね、お役に立ててんのかなとかね、
どんどんね、あの、うん、やりたいっていう人はいっぱいいるし、うん、みんなそういうパワーを持ってる人たちが集まってるので、うん、もうどんどんどんどん遠慮なくやった方がいいと思うし、うん、何かのきっかけって絶対に必要だと思うので、
そこ行くとなんだかんだ言いながらお嬢も学芸来て1年ぐらい経つでしょ、1年は経つでしょ、
ね、約
ね、
うん、
あんまり広がらないね、特にね、これ男女、
いやいやいや、
男女の関係もなしに、
男女の関係、あ、うん、それはね、
ね、
いやいや、やりましょうって言ってるじゃないですか。
やりましょう、いや、男女の関係からやりましょう。
いやいや、違う違う違う違う違う。
豆腐マンとか豆腐レディーとかね。
いろいろ本当に。
あ、まあ、だから終わった後にね、野球小僧さんに行って歌うとかね、そのぐらいはあるけどね。
いや、だから、私もだから、うん、あの、今度ちゃんと時間をきちんと作って。
ね、うん、うん。だから、お嬢はそういうんじゃさ、俺は歌がうまいのは知ってるし、はい、ね、ここに来て、ほら、ちょっと、まあ、いろいろあったけど、その性格がね、あの、悪い人じゃないのも分かってるし、
はい、
もうそれはもう、あれなんだけど、うん、やっぱりこう、プロフィールとか、フェイスブックとかで、うん、
分かりました、
出場が知れなかったりとか、うん、忙しいのかなとか、あんまお誘いするのもできない向きもあるし、
うんうんうん、
で、またこう、あんまりこう、ちょっとこう、負荷をかけすぎても、ね、こう、あれかなとか、うん、ひょっとしたらこう、学芸風とかは別にそれはいいんだけど、本当はこう隠れたいいのがいてだね。
いやいや、いないって言ってるでしょ。
で、それでこうさ、本当はもう結婚してて3人ぐらい隠し
がいる。ないないないないない。
ってことないの？
うん、ない。
大丈夫。
うん、大丈夫。
だから、もう Facebook とかさ、ブログとかでね、こう自分の身元だとか明かさなかったりとか、
うんうん、
ちょっとこうシークレットとかしてんのかな、みたいな。
いや、あのブログは、
うん、いや、私も別に無茶にそんな無限に詮索してるつもりもないんだけど、
うんうんうん、大丈夫、分かった分かった、うんうんうんうん、いや、ブログはね、うん、プライベートブログは立ち上げてたんだけど、正直オフィシャルブログという形で本当はもう一回やり直したいなと思ってて、
あ、そうなの、
あの、そうすれば、うん、あの、池田さなえっていう、あの、要するにタレントとしてのブログができるから、うん、はいはいはい、今のだと、うん、結構プライベートブログになっちゃってるから、それどうなんだろうなと思って、
あのね、どうなんだろうって言われてね、私がふっといて申し訳ないけど、うん、確かにあのブログとかツイッターとかフェイスブックも、うん、今ここへ来て、うん、中にはあのちょっとどうだろうと思ってたりとか、うん、立ち止まってみたりとか、うん、ちょっと大会するみたいな人いるみたいね、中にはね、うん、やっぱり良し悪しあるんだね。
そうだから全部が全部分かっちゃわれちゃうから、結構あの顔出しでやってるところもあったりするので、それでちょっとまずいなって、いじられてまずいなっていう経験もしてたりするから、
経験があるの、そういうのね、うん、嫌な、こう例えば、まあ、分かんないけど、中にはタレントさんでもね、なんとか鈴木拓さんとかってあのしょっちゅう炎上してる人もいるわね南海キャンディーズのなんか人とかね、
ちょっとまずいな、この文章とか、これ書いたことによってなんか変に誤解する人もいたりとか、
難しい部分もあるよね、うん、あ、そうか、そういうことなのね、うん、はいはい、まあまあ、それにしても、いろんな形でこういうコラボレーションが広がっていくってことがあるん で、ね、うん、まあ、お嬢ともできたらね、もう1年になるんだから、
は
い、どんどんとまたいろんなこう分野といいましょうか、
そうですよね、
いろんなそういう、こうコラボレーションができればなと思ってますんでね、
もうちょっとこの学力に使える時間を、は
い、
あの、
うん、あ、
作ってい いけたらと思って、
で、ね、
今までなんか本当にごちゃごちゃいろんなことやりすぎて、
あ、そうですか、なるほど、
うん、全部中途半端になってたところがあるから、
あ、そうですか、じゃあここへ来てちょっとまあオーガナイズしてみたいなことでね、うん、ご協力いただけるとありがたいです、
はいはい、ありがとうございます、はい、はい、おはようございます、
はい、
千葉信用金庫の田中大輔さん、
出ました、半沢、
出ました、ね、
はい、
半沢、
はい、
はい、今日は会社の組合の大会が18時より大井町のキュウリ、
んキュリアンっていうんだね、
キュリアン、
うん、
であるため欠席です、
はい、
26日は何が何でも行く予定です、
何が何でもありがとうございます、
映画化もしくは新旧の心に残ったテレビドラマなどいかがでしょうか、旧はコンバット、新は韓国版火星は見た、
火星府は見た、
火星府は見た、
うん、
ゲストも心当たりを当たってみます、
うん、
毎月12日は豆腐の日でイベントしているお店に豆腐マン CD を PR します、
ありがとうございます、
あの、
そうだ、私も忘れないうちに田中さん、あの千本桜さんに、
はい、
豆腐マンのチラシ置いてきましたんで、
はい、
どうぞお持ち帰りになっていただいて、うん、ね、あの、うん、ご利用になっていただけたらと思いますけども、
はい、
だからこの大井町のキュリアンっていうところが、
うん、
よっぽどなんか使い勝手がいいのか、先ほどその千本桜ホールのほら三田社長が11月22日金曜日にイベントあるって言ったじゃん、
はい、
でここでなさるのよ、
うん、
で、これ、あの、週違いじゃないけども、今日だから田中さんはそっちの方で何か、お集まりがあるんだね。
あ、なるほどね。
組合の大会があるのかな。だからまあ、多分、そういうこうライブをやったりとか、こういうちょっと集会をやったりとか、はい、いろいろ使い勝手のいいところなんでしょうね。大井町のキュリアンっていうところね、ホールでしょう、要するにね。はい、で、まあ今日はそちらに行ってるんで、学芸部はお休みと。
はい、
で、26日、来週ですか。
はい、
だからあなた第3週目放送の担当なんだな、そういう意味じゃない。ごめんなさい、2週目ちっちゃったけどね。その、田中さんはほら映画を好きだから、
はい、
持ち込み企画でね、
はい、
コンバットってまた渋いですけど ね、
ね、
韓流も好きだからね、なそんな映画情報をご覧になったものをまた、こちらの学芸部でご紹介いただけるということなんで、それはそれでまた楽しみにしておりますし、豆腐の方も毎月12日が豆腐の日っていうことらしいんだよね。
あ、そうなんですか。
まあ、それについての
日、豆腐だから
豆腐でね、まあ、そういった本当にこうアナウンスとか、宣伝にね、もう惜しみなくご尽力いただいてるんで本当にありがたいと思ってますね。
今後
とも一つどうぞよろしくお願いいたします。はい、番組の方も楽しみにお待ちしておりますよ。続きまして、街の風景が一気に冬モードですね。平市博さんでいただいてます。この度来年2014年1月22日水曜日全国リリースで、メジャーデビュー、メジャーデビューじゃねえや、CD デビューすることは決定いたしましたと。
はい、
発売前に今回、12月の舞台のオープニングエンディングに私の歌が流れます。また公演中の3公演ではライブパフォーマンスを行います。舞台とライブ両方楽しんでいただけますので、ぜひお越しいただければと思います。場所は劇場キンケロシアターアット中目黒、相川金也さんとね、宇都宮みどりさんが経営しておいての劇場ですわね。はい、公演日程が12月11日水曜日から12月16日月曜日、前売りの方が4200円、当日4500円、特割3800円、ご予約はお早めに、また直接私にご連絡いただいても構いません。ご連絡をこれよりお待ちしております。これは、まあ、学芸府にも何度かご出演の、先ほども冒頭でちょっとご紹介しました、モラトリアムパンツのね、橋本さんの お友達で、シンガーとアクトレスをやっておいでのね、平井さん、いよいよ全国デビューって素晴らしいじゃないですか。
素晴らしいですね。ちょっとこの方、すごい、なんかお会いしたいぐらいですね。いろいろ話聞きたい。
お歌は僕は直接聞いたことないんですけど、
はい、
本当に可愛らしくてね、エネルギッシュで才能あふれるお嬢さんですよ。
いやー、なんかすごいな、なんか憧れちゃいますね。
憧れちゃう、私も本当に憧れちゃう。
お会いしたことないんですか。
あるさ、だから何回だってあるのよ。
でも歌は聞いたことは
ない。歌は聞いたことないの。残念ながら、そのちょうど、要するにほら、あなたみたいにみっちりこう歌い上げるって感じの歌で、それはカラオケにも行ったこともあれば、ライブは聞いたことないけどね、そういうのはあるけど、彼女のはね、レコードでも聞いたことないし、生で、あれしたこともないね。舞台でそのモラトリアパンツさんの2周年とか、そういうのではお目にかかってるんだよ。で、学大 FM に来てもらって、トークしたりすることあるけど、してもらったことはあるけど、そのしっかりとがっつりとお歌を聴かせてもらったことがないわけ。
そうなんですか。
何回もお目にかかってる。先日、2、3ヶ月前にも楽曲来てもらってるし。
あ、そうなんですか。
かわいいお嬢さんよ。理髪でね。残念ながら彼氏がいるみたいなんで、ちょっとがっかりなんだけど、そんなプライベートなことはいいか、個人的な見解だからみたいな、本当に頑張っておいでなんで、
ね、
お芝居に、またお歌に、どんどんと頑張っていただけたらと思いますよ。はい、最後になりますか。
はい、先週は地元、東海3県を飛び回りました、侍日本プロジェクト総合プロデューサーの安藤隆二さん。
はい、
はい、三重県では松坂の商工会議所にて地域を元気にしたいという熱い思いの経営者様に、地域の中小企業でもできるプランニングを熱く語りました、
はい、
11月20日キュルノンチュエ、デリ杉本さんが日本橋高島屋地下1階にオープン、
はい、ほら
東京都中央区日本橋2丁目4番1号、営業時間午前10時から午後8時となりますけど、これは
いやいや、だからこれは、日本 プロジェクト、サムライ日本プロジェクト、うん、総合プロデューサーの安藤隆二さんということで、はい、まあまあ、何度も学F では紹介してますけども、うん、宮城の蔵王のね、ありがとうのんちゃんつながりで、うん、河北新報社さん主催のイベントで、学大 FM を出張した際にご一緒させていただいた方なんですけども、もう日本全国飛び回っておいでのプロデューサーの方なんですよ。
はい、
いろいろこうブランディングをしたりとかね、プロデューシングをされたいということなんですけど、今回特にほら、三重県の松坂って出てるでしょ、
はい、
私は三重県の松坂の高校出てるから、やっぱりこう、ああ、なんかそういったところで、商工会議所で、ね、なんかこう、そういうイベントっていうか、講演をなさったっていう話を聞いたらさ、ひょっとしたら俺の同級生もさっきの話じゃないけどね、こういうのに参加してたりするのかなと思ったりなんかして、まあ、ありがたかったり、また、興味があったり。で、こちらの11月20日はもう、過ぎちゃったのか。今日は何日だ。
今日19です、
ね。19だから、明日あるんだ。だから放送控えた方はね、日本橋高島屋さん、地下1階、どうぞお出かけになっていただけたら、彼のそういったブランディング、またそのプロデュースしている、イベントがご覧になれたり。何か食べ物とかそういうのでもほら結局こういうとこ行くと試食できたりとかいろいろあるじゃん。
そうですね、多分ね、
よくだからその辺はお調べになって、興味と関心がある方はお出かけになっていただけたらいかがかなというふうに思いますけどね。はい、はい、そんなこんなで、今日のメール&書き子の紹介をさせていただいたところで、本日の1曲目、何と申しましても、学 F アシスタント、第3指名担当ということになりますと、池田さなえさんのご登板の日にはね、ご本人のナンバーからお聞きいただきたいと思いますけども、さあ、今日は何いきましょうか。
はい、私のデビュー曲です。1曲目ですね、忘れ方を教えて、
はい、
聞いてください。
はい、こちら。
あなたが出て行きたいなら会えて止めたりしないけど、せめて私の留守中にそっといなくなってほしい。他の誰かを好きなのはなんとなく気づいていたのに、わざわざ告白しないでよ。最後の優しさ残しておいて、一つだけあなたへのリクエスト、忘れ方を教えて、涙に暮れないために、忘れ方を教えて、一人で生きてゆくために、私がどんなに泣いてもきっとあなたは行くでしょう。嘘のつけない人だから、時に残酷にもなるの。人の気持ちは縛れない。 わかっていたのに、まっすぐ正直すぎるとこ、私が一番愛してたから、一つだけあなたへのリクエスト、忘れ方を教えて、再び恋するために、忘れ方を教えて、笑顔で会える日のために、一つだけあなたへのリクエスト、忘れ方を教えて、涙に暮れないために、忘れ方を教えて、一人で生きてゆくために、
そんなことなんでね、聞いていただきました。あ、本日の1曲目、まあ、こういう曲はまたムードがあって結構ですけども、本当はアップの方も好きなんですよと言ったね、池田さなえさんでございましたけども、いやいや、冗談抜きして、ちょっと今曲聴きながらね、いい曲だし、はい、やっぱ歌声も素晴らしいんだけど、
ありがとうございます。
いや、だからそこはさ、うん、作曲作詞で、はい、詞は書かれるんでしょうから、
まあ、
曲を私でよければね、
はい、
いくらでも、
ありがとうございます、嬉しいですね、
持ってきようされば、うん、どんどん、だって1年付き合ってればさ、
ね、
お嬢のイメージだってさ、
う
ん、でやっぱりほら枠じゃない、
はい、
だから他の人が、まあ、それは才能がある人は書きゃね、
うん、
合ってなくたって、
うん、
まあ、行ったこともない国の歌なんか、カスバの女だとかそれはもう地中海のエーゲ海の歌だっていくらでも書くんだろうけども、
うん、
だけどね、そういったこう、その人を知ってる人が書けばさ、まあ、それなりの曲は書けると思うから、
全然イメージ変わると思いますよ、曲によって。
そうですかね、結構でもね、川ちゃんとか来てさ、僕らなんかだと時代だとスージークワトロっていうね、
うん、
すごいかっこいいお姉さんがベーシストでいたんだけど、
うんう
ん、あんな感じでちょっとこうなんかな、ワイルドな
川ちゃん似合いますよ、
ロックンロールとかね、うん、いいと思うけどね、
すっごい似合いますよ。
あ、そうなん、自分で言っちゃってるしあ、そうなん、
川好きなんで。
あ、川好きなの、
うん、
そうなんだ。あ、いいと思うけどね。
ありがとうございます。
はい、まあ、もしよろしければ、
はい、
またそんなね、冒頭で池田さんからのご発言でもっと学芸風に力入れていこうみたいな発言がありましたからそこら辺を期待しつつ、
うん、
ね、リスナーの皆さんにも、もうそちらの方を、ね、ご期待して待っていただけたらいかがかなと思いますし、
う
ん、
はい、
で逆にキーボードなんかに書かせておかないで、俺が書いてやるから、あの、さなえちゃん歌詞ちょっと俺に、提供してよとか。
いや、いいですよ、
ね、そういうリスナーの方たちが手を挙げてもらってもいいよね、うん、
はい、
うん、もうもちろん作詞も作曲も俺がやってるから、とにかく、さなえちゃんに歌って、お姉さんに歌ってみたいな人がおいでかもしれないしね、
うん、そうね、
それもありだよね、
うん、何でも大丈夫です。
いいじゃん、
うん、
ね、
いや楽しい、
はい、
やりたいですね、
やりたいですね、やりたいらしいですよ、うん、いや、だからやりたいらしいって言って、やりたいんでしょ、歌をね、
やりたい
らしいですよどっちの方向行ってもダメです、
どっちの方向だ。
はい、ありがとうございました、はい、そんなこんなで、さあ本日はゲストもございませんこととて、
はい、
今日の時事ネタに行ってまいりましょうかね。10項目ぐらい読み上げますんで、気になったニュースソースについてコメントをいただくところですけども、まあ、リスナーの皆さんね、聞きながら、ああ、俺だったらこんなとこ気になるなとか、まあ、ちょっとこっちの方向の角度でコメントをするんだったらこんな感じかなみたいなことでお聞きいただけたらと思います。まず最初、チェック期間明記、事項提示、自民公明党ですよね、秘密保護法案、 維新と協議ということがございましたり、続きまして米偽装、イオンが賠償提訴、これは三滝商事っていうのかな、などに、などを相手にということがございました。続きまして、レンズつけて寝れば視力改善、強制法トラブル懸念もということがございました。続きまして中日契約公開、総額5億円減、落合 GM 勝てば上がるということがございました。続きましてレール数値だな、あそうだこれ北海道の話だよ、改ざんを認める JR 北海道社員、国交省調査でということがございましたよね、地元北海道の出身の池田さんどんなふうに考えておいでか、まあ受け止めておいでなんでしょうね。続いて11月19日、今日だね、
うん
うん、トイレの日ということらしいですよ。なんでトイレなんだろうね、
なんでなんでしょうねこれね。
まあちょっとそこまで調べてこなかったんだけど、うん、見えないトイレというのがあるらしくて、それ設置だということでね。続きましてはこれは Google 海に謎のビル建設中、景観損なう批判もということでね、これはサンフランシスコの話なんですけどね。続いて自衛隊全力尽くすフィリピン被災地へ支援本格化ということがございました。続きましてただいまただいま東京ホール東京ドーム5万人魅了ということでね、こんな発音の中なんかちょっと雰囲気が分かりやすいけどね最後に松山千春さん、この方も北海道ですね、うん、私は違うな、やっぱり歌とやっぱり喋るとはちょっと、
ね、
違うからね、私はバンドエイジじゃありません、あちょっと違うかな、
違う松山さんで完
全に果てしない大空と歌だったらいけんだよな、
喋、ねね、
るとはちょっと違うからね、
ちょっと違うね、
はい、まあ、それにしても、北海道出身のお嬢さんね、2、3件ちょっと北海道話ございましたけども、
はい、
そんな池田さん的には気になったニュースソースということになりますと、どうなりましょうか、はい、
やっぱりこのレール数値改善を認める、
はい、これどうしましょう、
これね JR 函館なんですよ、
はい、
でニュースつけたら、うん、JR 函館の社員さんが謝ってましたね。
あ、JR 函館、だってあなた帰ったら電車ぐらい乗るでしょ
う
よ。
そうなんですよ。
これ線路がなんかそんな、歪曲してたりとか、
そう
なんかその幅が広がったり狭まってたりして、脱線とかされたら大変なことじゃない？
大変なことになっちゃいますよね。特に冬は、
はい、
ダメですよ、絶対やっちゃ。
冬はダメ。
冬は。
夏の方がだって伸び縮みしやすいんじゃないの？
そうなんですけど、うん、冬の方がスリップがするんで。
あら、大変。
止まれないん
ですよ。危険度が。
そう。
増す。
だからなおさら
怖い。あら。
ただでさえ、道路走ってて車で、はい、ブレーキかけても止まらないんですよ。冬場って、北海道の道って。
あれば。
で、結構わだちとかができてるから。
わだちがね。
そう。
はい、希望のわだち。
まあ、うん、希望だったらいいんだけど。
わ
だ
ちみつる。いろんなこと言ってますけど、もうだからレールが敷かれちゃってるから
そ
こにも軌道でガーッと行っちゃうん、
そう
危ない。
で、摩擦が弱いと、
はい、
ブレーキかけても止まらないんです
よ。車で言うとハイドロプレーン現象的なね、うんうん、何かもうその上に乗っかっちゃって軌道がもうコントロールできなくなっちゃう。
で、特にこんなのダメです。
あら、まあ置かないね、うん、北海道しかしこれどうしましたか、これ
ちょっとどうしちゃったんでしょうね。
やっぱりよく言われるのはね、うん、まあ一言で言うと今時の流行りのちょっと横文字で言うとコンプライアンス的なことでね、うん、以前の、うん、JR になる以前の、はい、まあ、国営放送の国鉄と言われた自分はね、うん、まあ、技術者の方とかそういう、こう公務員でありながら、はい、やはりそういう、こう専門職で、うん、ある種こうプライドがあったりとか、うん、そういうこう、なんていうのかな、仕事に対する技術職的な人とのね、うん、そういったこう打ち込みようが違ったりとかって、うん、いうことがあったと聞いてるんですが、
はい、
やはりその民営化されてからどんどんそのたかが緩んでって、
うん、
まあ、ちょっとこう、そのちゃかぼこになってきたような感じがあるのかな、うん、みたいなことは言われますが、
そうなんですよね。もう今は何でもそうだと思うんですけど、こうブランドってなくなっちゃってるっていうか、
はいはい、
もう崩壊してるじゃないですか、
はいはい、
で、よく 食品問題とかも今問題になって
て、あれそうですよ、まさしく、
あっちこっち高島屋でね、うん、あの改ざんの問題があったとか、
今高島屋さんに行ってくださいみたいな、あの書き込んだメールの紹介しましたけど、うん、まあ実際事実こう問題にはなってますよ、ね、それはもう一律三越さんだろうがもうね、それはもういっぱいあのそういうふうになってきてますけども、
なんか、ね、本当にブランドっていうのがもういっぱいいっぱいこうできすぎちゃって、はい、ブランドイメージってどんどん悪くなっていくっていうか、ちょっと残念ですよね。
あのね、お話中ですけど、うん、一方で言われるのでね、うん、それは確かにその賛否両論っていうぐらいで、うん、是もあれば非もあるわけですけど、うん、一方で言われるのがね、うん、日本人の、うん、要するにそういうこうブランディング化されたものに対する意識の、うん、執着性というかな、うん、まあその見栄とか体裁ばったものに対する興味と関心の高さ、うん、無駄な、
うん、
そういうこともよく言われてますよね。
そうですよね。
だからそのエビだったらもうそんな伊勢エビじゃなくたってさ、もうそれはザリガニでもいいじゃないかみたいなとこ、まあザリガニは大げさですけど、その千葉エビだって千葉の方で伊勢エビっていうのはあの収穫量は千葉の方が今多いぐらいだからね、伊勢エビよりも。
そうなんですか。
でもやっぱりあの三重県の伊勢島の方の、うん、で取れた伊勢エビっていうのはブランディングされてるから、うん、松坂牛とか、
うん、
ね、そのどこそこの 黒豚だとか、うん、なんかそういうのが一つこう、バッと名前がちょっとこう上がると、
うん、
ざーっとこう傾く方向にあるよね、
うん、
お酒でも腰の乾杯がどうしたこうしたとかね、だそういう その国民性の危うさみたいなこととか、ちょっとそういうものに対する こだわりというか無駄な労力というか、結構な話かもしらんけども、一時が万事そういうものにとらわれて、でいざこれが何露呈したりとか、だったら違うじゃねえかとか、
うん、ちょっとね、
まあ、ある種ね、だからちょっとこれ話の論点ずれるかも分かんないけど、まあ好き嫌いは別にして、でまたそれで俺がそんなことで非難されても困るんだけど、まあ非難されたって大したことないんだけど、ともともとがだからなんか今のね、身のもんたたきにも似てるような、
そうですよね、うん、なんかあったらいい時は全然こう盛り上げるのに、何かあったら途端にめちゃめちゃにされるっていうのも、うん、それもどうかと思いますよね。
日本人のなんかこう国民性としてのね、うんうんうん、単一民族としての何かこう危うさみたいなものは そこにないのないわけではないのではないかと、
ちょっと怖いものがありますね
ような気がするんだけどね、うんうん、だからそういったことになると、さっきのまたレールの話に戻りますけど、北海道のね、
うん、
おしなべて例えばその社員の中にその会社 そのある種のそういうこう社風、社風じゃないな、その慣習としてそういうものが蔓延してるんであれば、一、うん、人がまあいいかと思えば、うん、じゃあまあ俺もいいやみたいなことやってたら、いつかこんなことにならないとも限らないみたいなね。
それを壊すことも大事だとは思うんだけど、
うんうんうん、
でも最低限度のところは守ってほしいなって思っちゃう。
だから要するに、絶対数の最大値がそれが正しいんではなくて、そうじゃないその一つ その最小限であり、またその、最小意見というのかな、
うん、
そういうものもある種正しかったりとか、そういうこともあってもいいんだみたいな、
うん、
そこもちゃんと残しておかないと、全体主義にこう なだれ込んでしまったりとか、だとするともっと言うと、例えばあの大東亜共栄圏だとかね、まあ、もう古い話にはなるけども、うん、もうそういうふうなこうなんていうのかな、発行一部みたいな世界があったわけですよ、
うん、
そうすると法律の話になるとちょっと難しいことになるけど、今のこれ、なんですか、自民党と公明党でやってる、この中に あったような、新しいその情報の統制みたいな形での非常にこう危うい方向に流れないとも限らないと。
そう、あと、
うん、だから秘密保護法かね、うん、こういうのもちょっと怪しいっちゃ怪しい。
あの私ね、これ見て思ったのが、
ええ、
これって人の命に関わることだと思うんですよ。
おっしゃる通りですよ。
だから、うん、食べ物のこととか、
はい、
こういうことって絶対に緩いじゃいけない部分だと思うの、
うんうん、そうだね、
うん、
口に入るもんだからね。
そう、うん、このレールもそうだし、事故になっちゃったらもう何千人っていう人が、
うん、
危ぶまれちゃうわけだから、
そり
ゃ
そうだ、
うん、そういうところはやっぱりでも守ってほしいなとは思うんだよね、うん、 難しいけどね。
いや難しいけどちゃんとやってる人にしてみればね、うん、これはもうあるし本当にたまらんと思うよ、
うん、
だからもうマリさんだってよくさそういうモラルとかねモラルハザードみたいなことで、なんかそのピストル忘れちゃったとか、
うん
変な話女の子に手出したとか、うん、なんかこう学校の校長先生とかがそのストリップ小屋で見つかったとかなんかそういういろいろ話あるじゃない、
うん、
だからその全てはその聖人君子だったりとか、うん、その聖職と言われる人たちが、まあその公務員はやっぱりそういう意味じゃさっき言ったみたいに高い月給もらってんだから、
う
ん、
そうそうそうお金もらってるんでしょ
う
みたいな
っていうね言われ方するっていう風なストレスとかプレッシャーがあるからまたそうなっちゃうということもあるかもしれんけど、うん、確かに難しいっちゃ難しいんだけどちゃんとやってる方もおいでなわけじゃないですか。
そうそうそうそう
ね
そう、
うん、まあだからこれはやめとこうかいや今ちょっと田中さんを持ち出そうとしてなんか差し支えがあるって言ったから、まあ、要するに田中さんなんかちゃんとやっておいてる方だと思うんですよ。でも銀行では例えば半沢直樹みたいなの出てくるとこれは、うん、あのドラマのマジ半沢ですよ、うん、ちょっとこう怪しい人がいるからドラマになるわけでしょ、
うん
ね
うんうん、
だとしたらまあそういうこう、どなたかおいでですか。いらっしゃいませ。おいらっしゃいませようこそ。まあだからそういうことがあるからね。
そうね、
うん、だからちゃんとやってる人はやっぱりしんどいと思います。
そうですよね、
うん、だそういった方のためにも、うん、そういったことのないようにしていただきたいなと思わないではいられないですけど ね、
ね、
うん、はい。さあその他にはどうですか。松山さんがこれだからこれもそうか結局
松山さんのさっきのキーボーさんのモノマネは全く似てないですよ、
うん、似てないですか。
似てない似てない、
喋りの方ね、
喋りの方は似てない、
はい、歌はね結構私自信あるんで。
そうそうそうですそうですそうです、うん、歌上手ですね。
ありがとうございます。
本当今生歌初めて聞いたかもしれない。
あそうですか、うん、生歌だって野球小僧とかで歌ってちゃうかよ。
そうかそうか。いやでも結構真面目なね。
はいはい、
うん、
うん、
いや
あとでもさ、うん、ご同郷じゃないですか松山さんって言えば。
そうそうそうそ う、 そう、
うんまあ、だから松山千代さん先輩としてどんな印象ですか。同郷の先輩
いい人ですよ。
いい人なんだ。会ったことあるの、うん、
遠くから見たことあります。
遠くから見たことあるはいはいはいはい、はい、どうぞマイク使って、マイク使って。
で割と松山さんのモノマネされる方多いんですよ、
う
ん、
多いでしょうよそれ、
うんうん、で独特じゃないですか、
はいはい、
喋り方とか、
はいはいはい、
あとこう、まあ、見た目とかもね、
はいはいはい、
です
ごいよね。しかしこれが言えちゃうところはすごいよね。松山千春さんこれライブで言ったらしいのよ。ライブで松山千春さんのライブで、う
ん、
もう開口一番と言ってもいいのかな。その MC の中で言われたのか一連のコンサートの流れの中でね。
でも、
うん、だから私は坂東英二ではありませんと。だ要するに怪しいことはしてませんよと、
うん、
でしかも私はもうその、まあ、頭も向いちゃってるし、
うん、
その気色もとかも一切してないから、
うん、
要するにこう清らかな体で脱税もしてませんよっていうのは笑いだわね、
うん、
でも親しいんだと思うよきっと。
坂東さんって、
はい、
本来中日ドラゴンズの、
うん、そうよ
大
投手
ですよね。
大投手
でご本人が、うんたまにテレビ出られて、うん、ずっとそれを喋ってらっしゃるんですよ、
うんうん、
で過去の栄光みたいな形で言ってらっしゃったのが私おかしくて、
うんうん、
でもキャラ的に似てると思いますよ、うんうん、坂東さんと松山さん、
うんう
ん、だから気も
合うじゃないでしょ。だから言えるんだと思うけどね、
うん
うんうん、だけどこれ坂東さんの場合はちょっとさっきのミノさんの話とはちょっと違うからね、
うん、
ミノさんはほら結局本人がやったわけじゃないから。
そうですよね、
瀬川さんの話だから、うん、それで坂東さんはこれはもうある種法に触れる話だからね、
うん、
脱税とかってなるとね、
うん、
だからそこら辺はちょっと内容 の、 要件は違ってくるけどもね、
うん
まあ、まあそれにしてもなんかちょっと坂東さんの場合も、僕らも昔から見てるその投手でありまたタレントの方なんで、
うん、
でなんか身近な方だからねあんまり責めたりいじめないでみたいな感じにはなっちゃうけどね、
はい、
三重県とまたその名古屋でご当地なんでね、
はい、
でだからその本当に性格の悪い人だったらねでこういうことにもならないと思う
と思うんです
よ
ね、
きっとね、
うん、
だから表にも出ないと思うし、
うん、
もっと そこなんていうかな、そこの底で悪いことしてるやつとか、
うん、
もう人に目の止まらないところでね、巨悪と言われるようなことでね、うごめいてる人たちはもうよほどいっぱいいるんだと思うから、
そ、うん、
もうそんなにいじめないでよみたいなことと、まあ、申し上げたいんですけどね、個人的にはですよ、
うん
うん、まあだからそういった意味では、またいずれ ね、
ね、
どうぞ才能のある方には違いないし、うん、まあそんなに追い出しも長いわけじゃないまあ活動といいましょうかね、また日の当たる場所で、頑張って、そのいい、そういう野球の後発を育てられたりとか、
うん、
またエンターテインメントをね、どんどんとその楽しませさせていただくような ような、うん、エンターテインメントを見せていただけたらなと思いますけどね。はい、
そうですね。
はい。まあ、なんかちょっと生意気で、わか、なんかこう、したような、したような、分かったようなことを申し上げましたけども、そんなこんなで今日の時事ネタ、この辺にさせていただきまして、KO、はい、レコードの CM に続いて、今日のコンテンツね、まだコンテンツのメインの方お越しになりませんけど、始めちゃいましょうかね。はい、それでは CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
新コーナーのお時間ではありますけどもね、本日は特にゲストということではございませんけども、本当はまあいろいろちょっとね、こちらとしては段取りを考えててはいたんですが、まあ始めちゃいましょうかね。
そうですね、うん、
先日おかげさまでキーボーイとメジャーデビュー10周年&ザ、トーフマンのデビューライブというのが中目黒トライさんで、はい、行われまして、まあいろんな方たちに集まっていただいたり、先ほどのマルチプルさん、あと飛び入りで八代亜紀さん事務所のミレアさん、また中目黒トライさんの支配をしておいでの下山さんなんかと一緒にね、
はい、
ライブを盛り上げていただいたわけなんですけども、まあその中で、ロスプリモスのね、オリジナルメンバーで、サックスの佐藤さんにも、お手伝い願いまして、私と、まあもちろんサックスの演奏をソロでしていただきながら、その後、楽屋ではもうおなじみのね、金子さんに、メインボーカルで、ロスプリモスの曲を2曲歌っていただきながら、私たちがその佐藤さんと私で、バックコーラスを務めさせていただくということで、これがね、
はい、どうだったんですか。いいな、また私行きたかったんですよ。
行きたかったのね。
そう、
まあまあそれは何かご用があれば仕方ないですけど、はい、まあ、だからそんな金子さんがね、結局そういうこう歌を聞かせていただ、あ、来た、
あら、
おっさい、お兄さん遅い。はい、はい、まあまあ、じゃあそちらちょっととりあえず今進めちゃいますから。はい、まあまあそんなことでね、その、私のライブで、その、まあいろんなお友達に助けていただきながら、まあライブがやってたわけなんですけども、はい、まあそんなことでですね、 ロスプリモスのその佐藤さんと、うん、で私で先ほども何回か申し上げてますけど、で、まあ、バックコーラスをさせていただきながらメインボーカルに、はい、金子さん、うん、ね、歌っていただいて、うん、でまたそのスーツがこうちょっとかっこよかったりなんかして、
あら、そうなんですか、あ、見てみたかったな、
本当に。いやいや、だからそれはもうやっぱりもう仮の姿ですから、
仮の姿
じゃジャンパーだの、もう
ああいう本当の姿はどうなの、
本当の姿はもうあれですよ、グレーの渋いスーツ、スーツ、
そうなんだ、これじゃなかったのね、
スーツの上下だったりとかね、これじゃなかった、違うこれこれを金子さんに着てよっつって、
ね、今日ね、来たら絶対着てって言ってたの、
はい、まあまあまあ
これを、
違う違う、だからスーツですって、スーツ
はいはいはい、
それでもラブユー東京だとかね、 あるいはまあその黄昏の銀座とかなわけですよ、はい、うん、まあちょっと本当はこうもう早速こちらに来ていただいて、うん、あのトークに絡んでいただきたいんだけど、はい、ちょっとまあとりあえずほら一杯ガソリンが入らないことには、ね、なかなかトークも弾まないと思うんで、はい、まあ、とりあえず一杯ゆっくり召し上がっていただきながら、はい、コンテンツに付き合っていただけたらな、ありがたいなと思っておりますけども、はい、今日はだからね、もうほら11月でしょ、
はい、
でもう来月ということになると、うん、いよいよ師走ということで、
そうですね、
もう言っても、うん、レコード大賞、
そうですね、
紅白、うん、歌合戦、
はい、
まだ私のところにはオファー来てないんですけども
いや来るようにしましょう、
いや頑張りたいですけど、
ね、頑張り
たいですよね、それにしてもですね、とにかくそんなシーズンになってきたなということと、はい、先ほど申し上げたようにそのキーボー伊藤メジャーデビュー10周年&ザ・トーフマンデビューライブでもね、うん、ロスプリの皆さんたちと一緒に、まあ、金子さん交えて、うん、昭和の魅惑の、まあ、昭和とですね、
はい、
魅惑のムード歌謡、うん、懐かしく、
はい、
そんなことを番組の中でもちょっとおしゃべりさせていただきたいなというふうに思いまして、はい、
そうですね、
はい、ずっと、まあ、ここでしちゃう、どういったことかと言いますと、うん、日本レコード大賞だな、特に、
はい、
お嬢なんかはどんな印象ですか、日本レコード大賞、
これを取ることができるっていうのは、
お、
歌手としてこれ以上の、
お、
もう光栄なことはないですね、
はあは
あ、で特にあの新人賞っていうのがあるんですけど、
新人賞
あれは1回しか取れないじゃないですか、1
賞に1度しか取れないですからね、
そういうのはめちゃめちゃいいですね、
やっぱりその歌とかエンターテインメントに興味ある方は、うん、どうしたってそこにはこう行き着くわね、
そうですね、うん、ここは最終地点って感じですね、
どの程度でもその日本レコード大賞みたいなことをご存知だったりしますか、
この曲をずらーっとこう、うん、1959年からずらーっと並んでるのを見ると、
はい、
正直前半は全く私生まれてもいないんですけど、
あ、そうなるか、
うん、全く知らないんですけど、でも、うん、あの最近、うん、こう過去の売れた曲を振り返りましょうっていうような感じの歌番組、はい、とっても多いんですよ、
なるほどなるほど、まあ、YouTube とかでも今見れるしね、うん、はい、
でそこでよく目にする曲がずらっと並んでますね、
あ、そうですかね、じゃあね、例えばね、はい、そういった部分で言うと、まあ、うん、日本レコード大賞について、うん、正直、まあ、年末なんかガヤガヤやってるけどあれ何なのみたいな方もひょっとしたらおいでかもしれないし、はい、若い人たちの中にはね、うん、全然興味ないという方もおいでかもしれないんで、
はい、
まあ、ざっくりと日本レコード大賞について、お話をさせていただきたいと思うんですけども、
はい、
これはもうちょっとカウンターの金子さんにも一緒に聞いてていただきたいんですけどね、
そうそう、ちょっとね、ちょっとだけこっち見
ながら、はい、日本レコード大賞これがなんとですね1959年に始まってるってことは私生まれた年なんですよ、
あ、本当ですか、
私だって自分のオリジナル曲で1959っていう曲があるんですけども、
あ、
それの年に始まったっていうことを改めて認識させていただくんですよね、
で
日本で最も有名な音楽に関する賞だということで、今早苗さんがおっしゃったことにはもう間違いはないわけですよ、うんうん、で、略称はレコ大、
はい、
はい、英語の表記なんかわかりますか、
わからないです、
The Japan Record Award って言うんですよ、
はあ、
はい、そして
全然知らなかった、
主催が財団法人、はい、ごめんなさい、社団法人、うん、日本作曲家協会と日本レコード大賞制定委員会と、
うん、
で公演の方がラジオ東京かっこ KR テレビ、うん、現 TBS テレビってことですよね、
うん、
なお歌手が受賞を辞退した場合または、うん、歌手がその年に まあ、死去して亡くなられた場合、
うん、
その楽曲は大賞受賞曲とはならないみたいな定義があったりですね、うん、やっぱあるわけですよ、そのくくりというか約束事がね、うん、そして放送上の番組名としては輝く日本レコード大賞、私これ輝けだと思ってたんだけど輝くなんだね、
これは間違いなく輝くなんです
ね、なんですね、うん、で民放では数少ない、これも意外や意外なんですけど、はあ、ラジオとテレビと同時放送をしている番組としては唯一らしいんですよ、
知らなかった、
こういう歌番組に関して言えばね、うん、それでしかもこれ50年ぐらいのキャリアがあるわけでしょ、うん、ね、まあ、そんなことで、まあ、今日はその懐かしの昭和昭和と並びに、歌謡ムード、都のムード歌謡ということではあるんですけども、うん、まあ、特にそのレコード大賞にフォーカスしてお話をさせていただきたいと思うんですが、
はい、
せっかくなんでね、お待ちしておりましたその祐天寺のさすらいの歌い人、
はい、
ね、金子さんも交えまして、はい、ちょっとそんな歌謡史についてトークしてまいりたいと思いますね、金子さんちょっとお手伝いしていただいてよろしいですか。はい、そんなこんなで改めてご紹介しますけどもね、祐天寺のさすらいの歌い人ね、金子光弘さんだ。はい、どうぞ社長こちらどうぞ。
はい、
あんたここに座っちゃってるのね。
じゃあそっちに
座っていただいて、はいはい、
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
ようこそ社長。のんびりしすぎ。
すいません。
どっかでもう腰切れてきたの？
いやいやいやいや、ちょっと
お仕事で。
野望が入りました。
はいはい、はい。
申し訳ないです。
いや、とんでもないです。なんか、着ぐるみの頭だけ脱いだみたいな、セーター着てますけど、セーターじゃないのか、それは。
そう
トレーナーですか？
はいはい、そうです。はい、
先日は大変お世話になりました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
いやいや、もう。
とっても素晴らしい、10周年で。
ありがとうございます。
おめでとうございました。
持っていって、持っていって。いやいや、だから、ミレアさんにも手伝ってもらいの、
はい、
ピアノでね。
そうですね。
本人的にはマイクが下がってきちゃって、だいぶ。
いやいやいや、本当でしたね。
大変でしたってことですけど、どんな感じでしたか？私はほら、まあ、金子さんにも舞台上がってもらったんで、
はい、
ある種、当事者には違いないんですけど、はい、客観的にご覧になってて、どんなイメージでした？盛り上がってましたか？
あ、もう全然盛り上がってましたよ。
本当ですか？
もうすっごい、よくこうまとまってて、もう腹の底からやっぱりみんな笑ってね、
はい、あら本当ですか、
その笑いがないとね、やっぱり
ね、浅見さんね、社長はね、いつもね、それを評価してくださる、キーボードはね、歌はまずいけど、トークはうまい。
そうじゃなくて、
要するにそのエンターテインメントチックな盛り上げ方を評価してくださるわけよ。
うそうじゃないとね、面白くないもんね。
だからね、だから歌だけだったら、金子さんとさ、佐藤さんでやってりゃいい話なんで、やってないって言ったら失礼だけど、だけど僕を呼んでくださるのは、要するにその盛り上げ役としてね、例えばそういうこう、金子さんがね、そういうこう営業とかでお声をかけてくださるの、キーボード盛り上げ方が上手だから、行って、その一緒にね、まあ、コーラスもして、その目黒川慕情とか、若兄を歌いながら、要するにその、まあ、司会進行とか、そういう、こう、ね、盛り上げ役でね、やってくれるのが僕は嬉しいからっつって誘っては、
そうだよね、やっぱそれがね、いいところですからね、キーボードさんね。
いやいや、もう本当ありがたいです
よ、やっぱ
ね。
いや、
だけどね、ごめんなさい、金子さん、はい、あれ、そのやっぱ普段やってるまんまね、僕らね、
そうですね、
別にあそこで気取ってどうじゃないもんね、
そうそうそうそう、普段通り
に、通りにできたね、
普段通りでしたね、
それ以上だったけどね、やっぱり、僕はね、失礼だけど、音はお送りしたんで聞いていただいたでしょ、
はいはいはい、
あれだけでも僕はコンプリートだと思うけど、今日ね、ちょっと残念ながらね、まだお渡ししちゃうと、その原版がなくなっちゃうんで、お渡しできなかったから、いつか焼いて DVD をお渡ししますけど、それはそれとしてまたいいですよ。
あ、そうですか、ありがとうございます。
決まってんの、
いやいやいやいや、
かっこいいんだよ、
なんか本当今の聞いて聞きたくなりました、
あれなんでしょう、やっぱりちょっと一枚気合が入るから上がるんですかね、あれが。
おお、なんでしょうね。
よかったの。自分で言うのもなんだけど、金子さんもお世辞じゃなくて本当に。
いや、ありがとうございます。な、俺の10周年じゃないんだよね。
まあ そこはね、まあ、ご祝儀をいただくこともなく、その分ね、お客さんたくさん呼んでくださって。
そうですよ。
ありがとうございました。
そうですよね。もうみんなね、本当楽しんで帰りましたよ。
気持ちが嬉しいですよね。
は 自分の、ま、ねやっぱりできるとこは、キボちゃんにできるとこは、うん、そこしかないんですよ、
そんなことないよ、それが一番大事だと思う。
本当にねありがたかったんですけど、奥様にもね、うん、ご参加いただき、また後輩のね、もう本当に迷惑してるでしょ、なんかあるともう先輩に呼び出されちゃって大変なんだけど、まあでもそういう人間関係を作っておいたっていうのはね、ありがとうございます。さあそんな金子さんに今日お越しになっていただいたのは、そんなライブのですね、ロスプリモスの楽曲をね、お届けしたようなこともあって、まあ要するに懐かしの昭和と魅惑のムード歌謡ということに特化してお話ししたかったんですが、その中でもまあムード歌謡を語り出したらね、それはもうロスプリのみならずロマンチカさんだの、
そうですね、
マヒナだの、そこはもういっぱいあるわけですけども、特に今日はねその中でももう来月になるとレコ大、レコ大賞、
そうですね、
で紅白、この辺をまあ控えているということもありまして、まあその懐かしの昭和のテイストも含めながら、金子さん交えてちょっとお話伺いたいなと思ってるんですけど、
はい、
まず先ほどから申し上げている1959年、これ第1回レコード大賞の受賞曲とか受賞者分かりますか？
59年はちょっと分かんない。
第1回ですよ。
第1回、
第1回お疲れです。A ちゃんよろしくね。あ、本当そうかそうか、はいはい、
いやちょっと分かんないですね。
あ、そうですか。サナエさんはもうだってこの頃はまだ全然
生まれてないです。
生まれてないか。あ、そりゃそうだよね。俺らと一緒にしたらかわいそうだよね。だって俺が生まれた年に始まってんだもんな。
わかんない。
これはもう社長なんて言ったってあれですよ、水原博さん。
ああ
といえば
黒いよ。
はあ、
すごいね。
そうですね、あれはヒットしましたね。フマキラーでね。
フマキラー渋いとこ来ますね。はいはい、ありましたありました。はいはい、緊張じゃなくて、あ、緊張のフマキラーだったのかな。フマキラーと緊張とまた違ったのかな。
そうですね、
まあ要するにあの松山陽子さんとかね、なにわ千恵子さんの看板で有名な
羽
鳥線香とか ね、
そうですね、
このスプレーの、
そうですね、
あの殺虫剤のね、
はい、
あれで、まあ、まあそれはもうでも言っても、お水です、お水。
そうですね、
分かったです。
分かったですね。
低音のね、
えー。
歌われることありますか？
記憶の中では2、3回歌ったことあるかな。若い頃。
黄色い花火。私はね、あの低音は出ないですよ。
ええー。
金子さんの方がやっぱりでもあっちゃいますか？どっちかっていうと。
そうですね、
こんばんは、いらっしゃいませ。ね
え。
で、その さっきのムード歌謡ということで申し上げるんであれば。水原さん その第一回の受賞を受けて、ぼちぼちムード歌謡とか、そっちのこうちょっとこうなんて言うんでしょうね、アダルトでも、まあユニット、今でいうユニットですね、バンドとか、そういうのがこう全盛というふうな時代になってくるんじゃないかと思うんですけど、
そうですよね、
第二回、これが誰よりも君を愛す。
ああ、
マヒナです。
マヒナですよね。
和田博士とマヒナさん、しかも松尾和子さんですから。誰よりまあ、いちいち歌わなくてもいいんだけど、ね、ついつい歌えなくなっちゃうね、これね。また色っぽかったじゃないですか。
いや、色っぽかったですね。
ね、で、それから、まあ、きっと、ロスプリさんだとか、後発で、もうちょっと後になるのかな。
うん、
どうですか、その辺は。
そうですよね。
ロマンチカさん、ロスプリさん、それこそ、何ですか、シルビアと、あれの、ロスインディオス。
ロスインディオス。
ね。あ、まあだからそれもうちょっと後になると思うんですけども、そこでまたシングルで渋いところ、その1961年第3回、ここでまたそのソロシンガーでまた低音がきます。君恋しといえば。ほら、あちょこ見てんな。クイズ出してるんだよ。
長井フランクですね。
長井フランク。なぜ逆に読むか。フランク長井さんですよ。ねえ。
あの僕らはあの長井フランクビッグって いう
呼び名をされてたんです
か。そうなんですよ。
本当。
そうですよ。目黒に住んでてね。
ビッグって路線の方が。
まあそういう、呼び方をして。
じゃあそっちの方がモノ本なんだ。
そうですね。可愛がられたんです
よ。あら。可愛がられた。
あの頃やっぱりね。菅八郎さんとかね、
はい、
あの辺 僕なんかはまだ、
はい、
ひょっこの頃ね。
まあ、いらっしゃいませ、うん、ひょっこで、
うん、ひょっこの頃あの、まあ、うん、あの自分の、うん、まあ、ね、自分のことなんですけど、はい、まだ若い頃、
ほう、
ピザ屋でアルバイトしたんですよ、皿洗いの
社長が、
ええ、あら、まだ全然若い頃、20歳21の頃、
はい、
そのお店が春日八郎さん の,、あの親戚の方がやってたお店で中目黒中目黒だったんですよ、
それで
そこに、
うん、
あのちょっと可愛い子ちゃん雇ってて、うん、そこへ春日さんが毎日のように来た、
あらあら、
それの時あの長井フランクさんと連れ添って毎日のように来て、
あらあら、それで可愛がっていただいて、
それの時に
はいいわね、
ええ、そういう思い出がありますね。
ほらね、やっぱりお呼びして間違いないでしょ、こういう話はほら俺らの中から絞り出てこない話、いや、あの社長 ね、話中ですけど、さっき食べ物やピザの話出たけど、あのジャクズレの、それこそあの蕎麦屋さん、
さらしなのね、
分かった
分かった
分かった、やっと分かった
宮川さん、
はい、だからそのこれがね、社長のつながりなんだけど、ご紹介してあげてくださいよ、
はい、
さらしなの、
あ、社長ですか、
うん、社長
宮川さん、
はい、
もういつでも全然 OK ですよ、
ですか、だからどういう方でしたっけ、
昔ですね、はい、ブルコメの
ブルコメッツ、
ブルコメッツのピアノ弾きだったんです、
そうなんですか、
うん、もう
それがさらしな屋さん、さらしなっていうお蕎麦屋さんの、
お蕎麦屋さんの
老舗のオーナーなんですよね、
そうそうそう、
でしかも現役でお金持ち持ってると、
そうそうそう、いまだにもう75ですよ、
そば打ってなのにピアノは名人という、達人という、
もうピアノものすごいですよ、
あ、行きたいな、
その人となんと野球小僧3人で歌ったんだすごいですよ、だからさっきのね、その、うん、春日八郎さんじゃないけど、うんうん、やっぱり飲食店やったりとか、うん、それは親戚とかそういう方がいる中で、うん、そういうとこつながってくるわけ、
うん、そうそうそうそう、
ピアノ伴奏で歌ったの3人で、うん、うわーすごい、
もうそういう出会いっていっぱいありますよ、
ちょっと、
うん、今もう本当にメジャーになってるやつで、人でいっぱいいますね、そういう人
ね、すごい、
だからね、それは意外と、まだサネちゃんもそういうところから顔出してないと、ね、うん、だからチップテーマもらえ損なわけ、まあまあちょっと、だからね、あれ、ゲストの話になっちゃったかもしれませんけど、うん、さあ、そして1962年の第4回、うん、こちらが、橋幸夫と吉永さゆり、いつでも夢や、
それ何年ですか、
1962年ですね、
62年っていうと、昭和にすると、うん、36、7年
ですか、34年、1959年、私が生まれたのは、それは34年ですから、35、36、37年ですね。
37年ですか。
はい、いつでも夢を。
ああ、なるほど。
星より
日付に。
思わず首がこう傾いちゃいますけどね。はい、あなたもだから、吉永小百合のつもりになって、こう、あれしてくんなきゃ。
吉永小百合です、うん。
まあ、間違ってもないけど。まあ、冗談抜きして、いえいえいえ、まあ、そんなこと、なんか思い出とかあったりしますか、
いやいやいや、まあ、まだもう少し、昭和54年ぐらいまで遡らないと、うん、ちょっと話が出てこないんです
よ。ああ、なるほどね。
自分に、
はい。じゃあ、どんどん行きまいりましょう。1963年、第5回が、こんにちは、赤ちゃん、あずさん、みちよさん。1964年、第6回、愛と死を見つめて、青山和子さん、ね、日本コロンビア。1965年、第7回が、なんと、やわらですよ。美空ひばり先生。それでまた、これで、ソロではないですけど、橋幸夫さんが2回目の受賞ということで、むーひょーんですよね、これ来てますよ。
よく似てますね、
顔と声が。
顔と声が。
あ、どうもありがとうございます。顔は似てないですけどね。まあ、目が細いところだけは似てるかもしれませんけど。そして、なんと先ほど、さらしなの、お名前なんておっしゃいましたっけ、宮川さんの、まあまあ、過去そのバンドとして在籍しておいでだった、ジャッキー吉川とブルーコメッツの、
ピアノ弾きだったんです、
ね、違います、受賞大賞受賞曲
ブルーシャトー、
ブルーシャトー、ここで来るわけです、第9回ですね、私だってこのブルーシャトーさんでっていうかブルーコメさんで思い出すのは六本木で、ずいぶんあれですよ、まあ、言っても私が、まあ、34、5の頃だと思うんですけど、ブルコメさんがあのオーディションをやってることがあって、で私六本木の事務所に受け行ったんですよ、ブルコメさんのオーディションに、 そしたらね、このブルーシャトーだと思う、ブルーシャトーしかないよな、あでもいっぱい撮ってるからかな、あのほら、レコ台のブロンズの盾があるじゃないですか、女の人がこうちょっとこう横に寝そべってるみたいな、あれがね、いっぱい書類とか積んである、下の下にね、一番下に積んあのこうテーブルの上に置いてあったんで、なんかこれ、ああ、こんなになっちゃったと思って、えらい情けない思いで見てきましたけどね。だからそういう、こう、やはりもう、ああいうのもらい慣れちゃうと、あんまりありがたみもなくなっちゃうんですかね。
そうかもしれないですね。
まあ、だからそのぐらい、もう、ブルコメさんはたくさん、賞をね、獲得しておいてたわけですけど、ね、モグラにとっては、なんつっても、森と泉に囲まれて、
そうですね。
ブルーシャット。俺、この前ちらっとちょっと聞かせていただきましたっけ？
ちょっと、聞かしちゃったかな。
でも僕らの世代になると、ちょっとやっぱりお兄さんよりも遅れてきた世代なんで、ブルコメさんも好きだけど、GS となるとやっぱりタイガース、テンプターズですよね。
そうですよね。
となると、金子さんたちはやっぱりもう、GS となると、ブルコメ。
そうですね。
北国の、北国の2人とかね。
そうですね。
いい曲いっぱいありますもんね。
そうですね。
はい。続きまして1968年第10回になりますと、天使の誘惑、
純ちゃんね、
あしゃ純ちゃんと来ましたか。前泉さんともなんかちょっとエピソードありそうですけどね。
いや、彼女とはないですね。
ないですか。はいはいはい、まあそれにしてもですね、これでトントンと来まして、11回がいいじゃないの幸せならばサラ直美さん、12回が今日でお別れ菅原洋一さん、13回は僕らもこれは本当に衝撃的に覚えてますけども、また会う日まで尾崎清彦さん、
そうですね、
はい、で14回がまたまたこの記憶に留めて離れない、千秋直美さん喝采、
喝采ね、
これまた今千秋さんの人気がもうここへ来て、
そうですよね、
沸騰してるらしいですね、CD もまたなんか新しくプレスして、2枚組かなんかでリリースされてる、されるみたいですよ。
そうなんですか。
やっぱり引退ではないんでしょうけど、ちょっとこうもう要するに桃井ちゃんじゃないけど、それこそ昔の映画女優の原節子さんじゃないけど、引退されてから久しいじゃないですか。
そうですね。
だからやっぱり渇望してるっていうか熱望してるファンはおいでなんですよね。だからあれですよ、金子さん引退早いですからね。待ち望んでる人がいっぱいいるわけだから、
まあ何人かいるかな、
ちょっとたまには隠れてみますか。なことない、なことない、やっぱり元気でウィルチはどんどん歌っていただかないとね。
そうですね。
千秋さんだって、もう歌えるんでしょうけどね。
そうですね、まだ歌えると思います、あっ、ね、一回千秋直美さんとマジやったことありました。
マジっすか。
マジマジ、
も要するにモノホント。
モノホント、
それもすごいよね。
すごい、ちょっとない。
だってな、生千秋を知ってるわけだから、
すごい、いや、プライベートを知ってるっていうのはすごいですよ。
そうそうそう、
ね、はあ、まあ、そんな話まずどんどん聞きたい、今までちょっとずっとすっ飛ばしちゃったけど、本当はもっとリアルな話ってあるのかもしれないけどね。まあ、それにしてもですね、続きましてこれがちょっとクイズなんですけど、1973年第15回、大賞曲、五木ひろしさんの夜空、
横浜黄昏、夜空、
夜空横浜黄昏はだってデビュー曲ですもん。
あ、そうですね。
で、五木さんはこの曲以前に撮ると言ってて、なかなか撮れなくて、これで初めて受賞されたんだと思うんですよ。さあ、この時にゴッパチ戦争と噂された、その5が五木ひろしさんですけど、8といえば誰でしょう。
八神純子。
ほら
違う、
ボケまくりか。
せっかく言ってくれてんのに。
あなたが一番よく知ってる人でしょうが。そこまでボケなくてもいいから。
あ、ヤシロさんだ。
待ってました。
ヤシロエータ。
うわー、マイルの今日冴えてんじゃん、また。
ヤシロアキさんですね。
ヤシロアキさんですね。
聞いてないから言えますけどね。本人の前じゃ、
ちょっとこんなジョークから、
ね、引っ張らかれますね。
でもね、社長ないですけど、本当に、ゴッパチ戦争で、そうですね、お嬢これ聞いたことない。
パチ戦争初めて聞きました。
だから、木さんが5でしょ、で、八代さんが8でしょ、うもうこれは僕らが小さかったけども、耳について離れないのは、要するにどっちが取ってもおかしくないけど、どちらも実力者だから、さあ、どちらに取らせようかってこと、一人しか取れないから、
そうですよね、
そうですよね、
ね、
八代さんだったら、何の曲だったんですか。
ですから、それがね、それから遅れること3年、4年、5年、1980年の第22回で、
雨の慕情、
来ました
ね、
これで取られてるわけですよ。だから八代さんにしては随分遠回りした ことになりましょうね。だからもうこの五木さんが取ってなかったら、この時点で八代さんは取れてたわけですよね。
もう取れる取れるって取れなかったのが ね、もう2年3年続いて、はい、無冠の帝王ではないですけど、はい、そういうことを言われそうになって初めて取った
んですよね。
だからもうものすごい嬉しかったんですね。
でしょうね。だからその翌年にはもうその前に、ね、やっぱ男性歌手としたらもう森進さんが取っちゃってますしね、襟裳岬でね、でシクラメンの香りでしょ、で北の宿から勝手に仕上がれ UFO、ピンクレディですよ、で見せられてその後だから、
そうですよね、
これはじれたでしょうね。
いや本当ですよ
八代さんはね、うん、いやこんな話でもね、今日金子さんがおいでだから、またそれはそれで盛り上がるけど、うんうん、これ八代さんの口が本人から聞いたらね、またものすごい話出てくるでしょうね。
ああそうですね、一回なんか聞いてみたいけど聞けないみたいな。
これはでもね、そんな話してるとこれはもう本当尽きないので、
うそうですよ ね、
だからお兄さん来るの遅いしまた
すいません。
いやだからもうそれはもう言ってもしょうがないんだけど、はい、ただほら、まただからね、さらえちゃんもこの話どんどん聞きたいでしょ。
いやいいですね、
まして千秋さんと一緒に麻雀打ってたなんて話も聞けないから
ね。いやいやいや、それもそうだし、ちょっといろんなこと楽しそうですよね。いろんなことできそう。
そう。だからね、あとね、ちょっとざくっとお知らせしておくと、はい、その後雨の棒状の続きが、うん、次翌年がルビーの指輪寺尾明さん、うんうん、そして北酒場の細川隆史さん、矢、う、切、ん、の私細川隆史さん2年連続受賞、うん、で長良川演歌の五木ひろしさんが二回り目でまた受賞、うん、でミーアモールで中森明菜さん、うん、でデザイアーで2年連続中森明菜さん、うん、で愚か者で近藤雅彦さん、うん、でパラダイス銀河で光る源氏さん、うん、で寂しい熱帯魚でウィンクさんと、うん、ここまでが1989年の流れなんですよ、うん、でこの後がね、
はい、
私、まあ、だんだんちょっと興味と関心が薄れてきちゃったんですけど、恋歌つづりっていうことで堀内さんと、から堀内孝雄さんですね、で踊るポンポコリンの BB クイーンズさんが、大賞曲歌謡演歌部門とポップスロック部門に分かれて、お二方が取ってるんですよ。
なるほど。
でこれでちょっとこうレコード代もちょっとこうなんです、時代の流れとかそういうので要するにこう変わってきちゃってんでしょうね。
そうですね、
要するに演歌は演歌で、だって昔一緒一色ただったじゃないですか、
うん、そうだそんな時代ありましたよね。
ね、だけど、まあ、ここでちょっと別れたりするのがトントンと続くわけですよ、
はい、
だもんだからもうこれ以降はね、もう皆さんでちょっといろいろとこう複雑な事情もあるので、まあ、ウィキペディアででも それぞれのサイトでも調べていただくというふうなことで、ただもう一回やろうよ、これどう？
そうですね、いろいろ聞きたいですね。
ね、ここまでだって、
いろんな話出てきそうだし、本当いろんなことできそうですもんね。
今度だってまた紅白バージョンでもできるから。
うんうんうん、
紅白バージョンです。
ね、それこそその春日八郎さんとね、なんかちょっとこう、浅草の吉原あたり遊び行ったとかね、そんな話。
いやそんな話ない。全然ないですよ。お前ね、お前なんてさ。うん、お前ドアの外でちょっと見張っててくれっていうのは、うん、ありましたけどね。
ありましたか。ありましたか。それやばいっすね、それ。あれですか。はい、まあ、そんなこんなでね、そんなお話もだから聞ければと思いますんで、また金子さん、ぜひ、次の機会もちょっと手伝っていただいて、ご参加、ご協力願えたらと思うんですけども、お願いできますかね。
自分でいいんでしょうかね。
いや、全然もうだってね、非常に貴重なお話ですよね。
いやいやいや。
はい、ありがとうございました、どうも。
とんでもないです。
はい。また、さえ渡ったジョークもいただきまして。
また機会がありました
ら。ラジオ的には盛り上がりました。
はい。ぜひ読んでください。
どうも、金子光弘さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
おお、兄さん、兄さん。さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たり前よ。
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のさんまだね。
冗談言うね。サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
険なんでも相談東映自動車。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
いただきました。本日11月19日火曜日、第492回 87.0MHz 学大 FM レギュラー放送、いかがだったでしょうかということで、さあ池田さん的にいかが。
もうすごい楽しかったです、
ね、え
金子さん来るの遅すぎ
そんな責めない、
すみません、
本人出るつもりないんだ
から
無理やり引っ張り込んでんだって言ったし、ギャラも払ってねえから、
でも本当楽しかったです。嬉しかった、うん、今日、うん、でも話してて、
ね、話中だけど、僕は金子さん本当に褒めるわけじゃなくてね、うん、その褒めそやすっていうか、その持ち上げるつもりもないんだけど、うん、僕は金子さん本当好きだなと思うのは、うん、そういうのをね、鼻にかけたりとかね、
うん、
もうなんていうのかな、上からどうのっていうんじゃなくて、日常の会話みたいにして言われるでしょ。
そうそう、うん、
気取りがないっていうか、
可愛らしい。
お兄さんもっと話聞かせてよとか、もっと偉そぶっていいんじゃないと思うんだけど、うん、それないでしょ、
うん、
そこが好きなんだよね、
うん、なんかこのなんていうか、安心できるキャラクターで、
かわ
い
い。だからね、結構ね、こう見てたら怒られちゃうけどね、
こう見えて、
お嬢ちゃん系のところ行ったりとかね、
かわいいかわいい、なんか
たまたまお嬢ちゃんが行ったりするじゃん、
うん、
持ってっちゃうよ。
そうね、きっと多分この回だったら
持
ってっちゃう私、
うん、あ、そう、やっぱお、なんかあるんだよね。
なんかあるよね。
ないないない、
こっちの方が若いんだしさ、うん、もうなんかこうちょっとね、
ちょっとね、いい男がアメリカンなのに
いるのにさ、なんか持ってっちゃうんだよね、お兄さんが、う
ん、なんかここに変なものがついてるから、こっち違うか、
この格好で飲みに行かれば、それ営業時だけだよね。
そ
っ
か、
でも、いいでしょ、金子さん、
うんうん、
ありがとうございます、
いい
ね。まただから中目黒あたりでも今度どんどんやっていきたいと思ってるんで、
う
ん、
そうですね、
そちらの方にもお出かけになってくださ、
はい。
どうでした中目黒トライさんは、この前の箱としては、
うん、もう最高ですね。
いい感じだったでしょ、
うん、もう最高です、
ね、はい、だからカネちゃんもまたカネコさんと一緒に、
う
ん
う
ん、
そうです ね、
いろいろと、ま、あだって歌を一緒にだってデュエットしてるもんね、
もうね、
あのこれからもいっぱい、
うん、あの実力はね、あの聞かせていただきます、
ありがとうございます、
お褒めをいただいたところ
で、ありがとうございます
ね。さあ、じゃあそんなカネちゃんから、うん、お兄さんちょっと紹介してあげてください。
はい、金子さん、
うん、まあいいや流れ的には、いやいや、じゃあ金子さんどうぞ、最後、最後じゃあ、まあ、ちょっとコメントいただけますか。久しぶりのちょっと学 F ですけど、
もう楽しく、もうちょっと早くくれよかったな、
なあ、うん、まあ、しょうがないね、
あの100円ショップ寄ったのはいけなか
った100円ショップで何してたの、
何買ったの、
何してたの、
秘密の何を買ったの、
じゃあ、ちょっとドアストッパーを買ったんですね、
うんまあでもほら、うん、お仕事はね、真面目で一生懸命な方だし、うん、そういう、
ね、
うん、あれだから、もちろんしょうがないね、
うん、
まただから、どんどんと、今後とも、いろんなお話を聞かせていただきますよ、またその人生訓も交えたね、
いや、それはね、うん、まあ、
はい、
もう喜んで、
はい、うん、今日は本当にまた、中目黒トライのライブに続いて、ロケ FM にも飛び参加していただきました、ありがとうございました。また引き続き、またこのこ、まあ、こんな楽しい歌謡コーナーだけに限らずね、いろいろとまたご参加いただき、ご参加、ご協力いただきますように、よろしくお願いします。
とんでもないです。
はい、本日のゲスト、金子一二さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、今日はまあそんなんでね、バタバタしちゃいましたんで、うん、インタビューのコーナーとかね、
うん、
ちょっとこう、皆さんで、遊ぶっていうこともできませんでしたけども、うん、こんな学大 FM ではございますけども、次週 11月26日火曜日、もう11月最後の放送ということになりますけどね、アシスタントゲストともにまだ未定ではございますけども、いつものように楽しくね、明るく元気にお送りしてまいりたいと思いますので、リスナーと関係者の皆さんには学 F のホームページ http://学大-fm.com/ にて、ご情報をご確認いただきながら、お気軽にご参加ご聴取願えたらと思います。まあそれではね、ライブご聴取の皆さんと一緒にいつもの恒例で番組を締めてまいりますけども、簡単なのカップの方なんかね、いい感じでちょっともう召し上がっておりのようなんで、じゃあこっちでもうせやかに締めてまいりましょうかね。はい、それでは金子さんも交えてよろしいでしょうか。いつものコールで番組締めてまいります。さなちゃんもいいかな。
はい、
はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。さあ金子さんは今日はどこのステージになるんでしょうか。野球小僧でしょうか、それともサザンビーフでしょうか、はたまたどの辺に行きましょうかね。さなちゃんはどうしましょうかね。
どうしようかな。
はい、まあそんなこんなで2次会3次会また楽しんでまいりましょう。どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、 周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。